ジオもっこもこパレード。
サガミの
はい、始まりました。第518回ダラプロです。本日お送りするのはドルフィンです。よろしくお願いします。ちょっと今笑ったのはね、前回の放送でどうやら第518回と言ってたみたいですけど、前回が517回が、正しくて、今回が正しい、本当の518回になります。ドロップルはね61回、こっちが正しいのかな、61回正しいので、本日は第518回ダラプロってやって61回目の、ドロップルかなになります。よろしくお願いします。今日今収録してるのが8月の19日木曜日の22時ジャストです。これは明日配信されるのかな、ちゃんと配信されるのか。あのトモキンがさ、皆さんご存知ですかね、トモキンって毎年8月にあのお芝居に出てるんですね。そうそう、あの兵庫県の三田市のあれ里の根ホールっていう、三田駅から徒歩5分弱くらいのところにある大きなホールでやるんですけど、それに、確かねこの週末、20日じゃない、21、22の土日が本番やったと思うんで、もう今本番間近なのでそんな余裕がないかもしれないですが、22時でしょ、収録22時30分ぐらいに終わって、こそんとこっそりとデータを送ったら明日の9時配信してくれるかな。まあ余裕ないかな。となると週明けかな。まあこれをお聞きいただけてる時がまあ配信されたということで、そもそもね早く撮っとけよっていう話なんですけどね、なかなかねちょっとねバタバタしておりました。相変わらず。そうで今ようやくね世間から1週間遅れの夏休みで、昨日から水曜日からか、水木金土日の5連休の休みの2日目です。でね、うちの子供たちも習い事っていうかな、長男は中学の野球部今活動中止中ね、あの緊急事態宣言の影響で、で娘たちもそういったので、そういうチームスポーツが今できなくなってるんで、どこも行くことができないね。もう毎日夫婦で仕事を行ってる間、家の中で借りてきた DVD 見るとか YouTube 見るとか、そんぐらいしかできなくて、かわいそうな毎日送ってるんで。でも旅行もね今行かれへんしょね。だからどっかでもどっか家族でねこう行きたいなと思って、でまさにこの小池さんもねこう県をまたいで行かないでくれということやったんで、県をまたかずに今ねこう千葉県民で、比較的千葉の西川もうほぼ東京都に隣接してる市に住んでますが、もう真逆の東、真東、ねあれね銚子市に今日ちょっと行ってきまして、家族で朝からうちの嫁もね今日仕事休み取ってね、家族5人で朝1で、なんか海鮮丼をうまく食べさせてくれるところがあるということだったんで、ナビで2時間半同じ県内で、北海道を除いて同じ県内2時間半車でってね、しかも高速乗ってやからね、 高速もまっすぐ行かずにちょっとあの茨城県鹿島アントラスとか鹿島神宮の辺まで行ってちょっと右下なんかするっていうような感じで調子に行ってきまして、でお目当てのね浜屋っていうね、なんかすごくこう丼でもさこう突き刺したネタが一個一個大きくて突き刺したような感じで、もう塔が立つぐらいの海鮮丼やったから、で前日からねここ行くぞと、じゃあもうみんなテンション上がって楽しみやと、でねそれでもね2時間半って、ね、運転してる方は結構ね飽きずに運転できるんやけど、まあね子供たちなんか暇やでしょ、でまあねこういろいろ CD かけながら家族でね、あんまりねこう最近家族で出かけるってことがなかったんで、それでもカラオケみたいな感じしながら楽しみに行って、11時半前ぐらい着いたんかな、でその浜屋行ったらさシャッター閉まっててで紙貼ってあって、あの臨時休業って、マジでって、もうあのさ塔が立つぐらいの、ちょ検索してみてください、浜屋の漢字の浜、普通の浜にひらがなの屋でね浜屋、めっちゃ楽しみにしてたのに、でめちゃめちゃ並ぶっていうからちょっと早めに出たんやけど、だいたい30分待ちは覚悟しましょうということやったんで、まあ、11時半着いても30分待って12時食べれたらええなっていうところで、ね、そんなことがあったね、すっげーショックでね、でも一応ねこんなことあっちゃいけないと思って2番手3番手のこうお店も一応ね控えといたから、まあまあまあね、その期待感ほどと、あと金額もちょっとわこう、ま、増さなきゃいけなかったけど、まあでもあのこっちで食べるよりもちょっと豪勢なのがちょっとリーズナブルな価格でね食べれたということで、でそのままあの犬吠岬あの灯台とかあるとこ行って、そしたらさやっぱなんやろうな、すごくこうね地図でいうとこのもう千葉県の右の端っこ、東の端っこかで、もう富岬で灯台もあって、でも見渡す限り反対側やからもう太平洋がさすごいのよ、景色がめっちゃテンション上がってしまってねもうお父さん一番テンション上がってこうあの海水にも浴びながらびちょびちょになって帰ってきたというような、今日の8月19日の収録それで行っております。でね、なんか本当コロナがすげえ人数になってきてるでしょ、皆さんとこもそうじゃないですか、千葉も今も毎日1000人超えてるし、で職場がある東京なんかも4000人5000人もう麻痺してるよね、完全に少々増えてもまあまあ同じぐらいやろうと、なんだったらもうすぐね1万ぐらいいくかなと思ってたけど全然1万までいかないから、まあちょっと停滞してるんちゃうかと思われてしまうぐらいなんだけど、でもやっぱこう身近な人がコロナにかかるケースっていうのはすごく多くなってきてるんで、で今日さっきツイッターで見たらケロちゃんがねなんかかかってて、で意識不明のところを次女娘さんがこう発見して、まあ、入院して今なんか ICU に結構危険な状態やとかね、あと新日本のね高木慎吾と武士もかかったということでね、あの野球選手とかもサッカー選手とかもね、野球選手はあんま聞かないか、いやサッカー選手は結構聞くわね、ほんと気をつけないと、でもどう気をつけていいかってあるけども、まあ皆さんほんとね手洗いうがい不要不急の外出も控えながら、ちょっとね、気をつけましょうということで、前回ね前回の放送先週か前回の放送であのナイキのねスニーカー変えたと、あのオフホワイトとコラボしたダンクっていうのが届きましたよ、早速届いて、ちょっと聞こえるかな、ちょっとこれすごいんすよ、なんかもう箱もねなんかもう独特な箱をしてるんですよ、ちょっとあちょっとよいしょ
なんていうか、段ボールみたいな箱なんだけど、なんかすごくデザインオフホワイトって書いてある。でね、ナイキのあの、ピッてマークあるじゃん、ピッていう。スウォッシュ、スウォッシュ、スウォッシュ、スウォッシュ。あれもう、手書きみたいなのにぐちゃぐちゃぐちゃって書いてある。黒くて、大きくて。書いてあるんですよ。で、その、今回このオフホワイトダンクっていうのが全部ね、50種類あってね、箱の側面に1番から50番までこう、番号バーっと書かれてて、俺のやつのところに20番にチェック貼ってあったところ、これ20番が来てるんですよ。ちょっと開けてみますよ。これすごい。オレンジ色のまず鏡に包まれてて、さらに白の紙に包まれ、おいほら、かっこいい。すごい出来だよ、これ。あのね、全体的にね、白じゃないな、灰色、ネズミ色か。あのヌバックって分かられます。スウェードだ。全体的にスウェードなんだけど、スウォッシュとか、基本的な周りがネズミ色のスウェードで、あとちょっとクリーム色っぽいレザーなんですよ。で、あとね、タン、シュータンっていうね、あのところが緑色です。で、紐も白か、クリーム色っぽい白なんだけど、もう一個ね、なんか、紐があって、それからね、青、紺色か。なんですよ。これめちゃめちゃかっこいいっすよ。2万2000円やけどね。で、10万ぐらいツイッターあるって、先週ね、言ったけど、今、なんかね、結構これ当たっ、まあ同じ種類は違うけども、いろんな種類が、まあ、あって、いっぱい当たってる人がいてるみたいで、そんなね、値がついてない。今、俺のやつで2万2000円で買ったやつが、3万5000円ぐらい。そんなね、プレミアムがついてないというような感じですけどね。いや、でも、これちょっともう売らずにね、履きたいと思います。これはちょっといいやつかね。久しぶりに、いいスニーカーが来ましたんでね。はい、これはちょっと今後も履いていきたいと思います。で、今日のね、ララプロ何喋ろうかなと思ってたんですけど、ネタがなくて、ほんとね、考えてもなかっただと、こう、配信もせなあかんというところで、あれをやります。半振り企画をします。半振り。半券で振り返るコーナーよ。ね。ちょっと待ってくださいね。半券用意しようか。はい。じゃあ、これから行きましょうかね。よ。はい。これだね。最近、ちゃんと整理してないから、どれ喋ったかがあんまり覚えてないんですけど、2002年の、全日本プロレス、11月27日、世界最強タッグ決定リーグ戦、岡山武道館大会です。よし。これね、岡山武道館ってね、ちょいちょい言ってるけど、日本武道館の、もうほんと丸々外観も内観もほぼそっくり。だからどこの席も見やすいっていうね。日本武道館のほんま5分の1、6分の1ぐらい小さくした。観衆もね、2000人ぐらいやったんちゃうかなと思います。で、ね、この日が全何試合あったのか、全7試合かな。全7試合ですね。で、後半の4試合が世界最強タッグ公式戦ということで、ちょっと振り返ってみましょうか。第1試合がね、平井信和対土方隆二ですね。6分48秒、片エビ固めで平井の勝ちと。平井、どうなったんですかね。あれ一個ちょっとよく分かってないですけど。はい。心配ですね。第2試合目が、タッグマッチ。30分一本勝負。奥村茂雄、宮本和志組対、グラン浜田、グランナ庭組。おぉ。で、これはスワントーンボムで宮本和志がグランナ庭からフォール勝ちと。多分この辺ぐらいから前話してた、岡山にあったラーメン味将軍っていうところの大将と宮本和志なんか応援しだしたと。で、その大将が、宮本和志の講演会作りたと。 でもその店が今ないということでどうなったんやろうね。大将元気すんかな。第3試合目がジュニアのタッグです。30分一本勝負、カズハヤシ、ジミーヤング組対剣道家臣なんとかブレード、いいブレードがいいが分かんない。これは14分45秒ヤンタイム式アタックでジミーヤンがブレードさんからフォール勝ちと。この頃ってね、剣道家臣もまだ、ね、仲良かったやろうね。でこっから4試合が世界最強タッグやけど、懐かしいタッグチームがあるな。あ、違う、そうかと思った、違うな。まあいいか。とりあえず第4試合目が世界最強タッグ公式リーグ戦、まあ、全部30分一本勝負やね。大谷慎二郎、田中将人組対スティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンド組、エンブレムで、これでも結構ええんちゃん、面白そうな顔ではね。これね、30分ドロー、うん、結構これいいカードやん。多分ここで休憩が入って、後半戦か。で後半戦が6人タッグでしてます。安城陽一、永井光也、保坂秀樹組対小島さとし、西洋家は本間智明組ということで、この頃は安城が定期参戦していたと。で安城誰と組んで世界最強タッグ出てたんやな、この頃で。小島は太陽ケアなんだろうな、きっと。安城、永井光也組っていう、きっと UK みたいな感じのタッグだったんだろうね。でここでさ、今やっぱポロって言ったけど、保坂がね、この間亡くなっちゃって、さあちょっとショックだったね。もうそんなさ、死を思い浮かべるようなね、ちょっとね、癌を患わせたっていうのは聞いてたけど、すげえショックだなぁ。でね、保坂に対するこう、なんていうの、保坂悪く言う人誰もいなかったし、こうツイート、まあ死んだ人に悪く言う人もいないだろうけど、これまでも悪い話あんま聞かないし、なんかほんとね、こういい人が、でしかも50代で言ってなかったでしょ、47、8でしょ、早いよね。いやーほんとこう、見てた人が亡くなるって悲しいね。ほんと、うん。ちょっとね、こう、コメントつまりますけど、ちょっと次行きますね。セミファイナルです。世界最強タッグ公式リーグ戦、天竜源一郎、ジョン・テンタ組対、荒谷信隆組。すごい。天竜、ジョン・テンタ組。で、これは、ジョン・テンタがギロチンドロップで荒谷からホール勝ちということで、あ、いい、これまた面白いタッグやね。 SWS っぽい感じやね。そうそう。で嵐、荒谷とこれ WR コンビやんね。これも面白いタッグやな。メインイベントが、公式リーグ戦、武藤アニマルウォーリアー組対マイク・アッサム、 PJ フリートマン。これは、6分14秒、メインが。6分14秒、ダイビングショルダーアタックで、アニマルウォリアーが PJ フリードマンからフォール勝ちと。これね、武藤アニマルウォリアー組っていうのも、この前ぐらいにもホークなくなってたんだと思うけど、アニマルウォー、これまた花があるタックやね。すごいな。このね、武藤アニマルウォリアー組とか、天竜ジョン・テンタ組で、小島太陽ケア組とか、あとエンブレムで、スティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンド組なんとかさ、結構いいチーム出てるね、この2002年。ちなみに2002年のこの世界最強タッグはどこが優勝さんだ、最終、最終は公式リーグ戦最終、これか。小島太陽ケア組が優勝してるな。多分これ小島太陽ケア組対エンブレムが武道館のメインでやってて、小島がラリアットから田中将人をホール勝ちして初優勝って書いてあるから、うん、この子面白い。これはね、2002年の世界最強タッグでした。で、この日よ。この日に、多分じゃない、この日に初めて、
その岡山のプロモーターっぽい人と、まあ、仲良くなってたから、試合終わった後に、岡山武道館近くの居酒屋さんみたいなところで、選手来るから一緒に行こうということでお食事、ね、でも俺だけじゃなくて結構いたのよ、あの時女の子とかもたくさんいたから10人ぐらいいたんかな。でその時来てたのが、奥村茂雄、宮本和志、本間智明で、ジョニーエース、ジョニーエースじゃない、嘘ジョニースミス、いやでも待てよ、ジョニースミス来日してないもんね、さっきのメンバー入ってなかったもんね。じゃあ多分この日は奥村茂雄、宮本和志、本間智明か、この3人かとお食事をさせてもらったですというような試合ですね。いやなんかね、そうなんか嬉しかった記憶がありますよ本当に。そんな時にね、こう本間がここまでメジャーになるとも思ってなかったし、いや本当あれはいい思い出ですね。うん、じゃあハンフリー2本目いきましょうか。ハンフリーちょっと待ってね、はいこれ、はい、じゃあ今度は新日本です。今回も2000年代やな。2011年8月13日土曜日、東京後楽園ホール新日本プロレス、G1 クライマックスです。大会か、これはあれだね、次の日が両国の決勝戦、だから決勝のカードが決まる前日で、これ全何試合、8試合かな、全8試合、9試合か、全9試合で全てが公式戦。うん、これそうで、しかもこれの日が俺初後楽園ホール、2011年のこの8月10何日3日か、もうこれ何年だか、10年前か、これほう、もう10年経つんか、これから。ね、これは大背景でいくと結構大きな仕事をこの8月末から抱えていて、で2月、11月の頭ぐらいまでほぼ休みなくっていうスケジュールがもう決められてたんで、じゃあちょっとこう自分を発奮させるために東京に密航行こうと。で最初この武道館じゃない、両国、翌日のね両国のチケット取って、どうせ泊まりで行くなら、紅白するよりも全泊して、で前の日の後楽園も見に行こうと、というので初後楽園、これ昼からだったね確か、そうで行くと、第1試合目が、G1 クライマックスね、 B ブロック公式戦、MVP 対ラ・ソンブラ、これね4分59秒おやすみでね MVP が勝つんですけど、なんかあっけなく終わったんで、すげえみたいな感じでね、おこれこれと、こう地方とかだとじゃなくて、終わったけどパチパチだけど、って言えるこの反応、あこれ後楽園やと思ったね記憶があります。第2試合目が B ブロック公式戦と、小島聡対井上渉、これは9分51秒ラリアットからの片エビ固めで小島勝ちと。これもね井上がね結構粘ったんだよね、だけど小島、この頃の小島って前年に、全日本離脱して帰ってきて、前年で即優勝してて、でどっちかというと反正規軍みたいな感じあって、まだ天山とも組んでない時ですね。で、第3試合目が、こちらも B ブロック公式戦、天山広志対ザ・マシンガン・カール・アンダーソンという。で、これは9分39秒、ガンスタンからの片指固めで、カール・アンダーソンが勝ちと。で、ここで天山落ちていったんじゃないかな、あの、優勝戦線から。で、第4試合目が A ブロック公式戦で、永田裕二対ランス・アーチャーと。で、これはバックドロップホールドで永田裕二の勝ちと。これも危なげない試合でしたね。ランス・アーチャーの意図が消された、
消されたというか、まあ、長田のいいところしか見えなかった1試合です。で、第5試合目が B ブロック公式戦と、ストロングマン対鈴木みのると。これね、それまでの星取り表でいくと、鈴木がこれで勝てばもう、決勝進出決定で、ストロングマンは、全敗だからまだ1勝しかしない、最終日残してね。それなのに、これそうなると後楽園ホールのお客さんってミノル応援しないでしょ、ストロングマン応援するでしょ。で、俺もそれに乗ってストロングマンどんどんこう応援して、この辺から酒も飲み出してすげえ声出していったら、これがねストロングマン大逆転勝利じゃない、ブロックバスターから。だからミノルがスリーパーホールをされても、それを担ぎ上げてブロックバスターでっていう、これいい試合だった、いい試合になったんですよ。だからミノルの決勝進出がまだ決定できなかったというところです。で、第6試合目が A ブロック公式戦、内藤哲也対ジャイアントバーナードということで、これはまだロスインゴ発砲になる前の内藤です。まだちょっとなんていうの、ヒールじゃないやベビーフェイスの子なのね。ようやくちょっと出始めてきた、シングルプレイヤーになり始めてきたかなっていう時 で結構優勝戦線残ってて、ただこれ負けちゃうともう優勝戦線残れないよっていう試合でリングアウトでね勝ったんだよね。これもね、悪いリングアウト勝ちではなかったんで良かったですよ。あ、よく考えたらここで決勝進出は決まるんじゃない、翌日のもリーグ戦があるからか、おおよそこれで見えるってとこだったんですね。そうだそうだ。で、第7試合目が A ブロック公式戦で真壁刀義対高山義弘ということで、これはこの2人にも因縁があって、高山が新日本にこう参戦して UWF のチャンピオンとか巻き始めた頃にかな、真壁がこうタッグ組んでたりもしたと。で、ただその頃まだ真壁はペーペーだったんだけど、この頃はもう真壁も G1 優勝してシングルプレイヤーとして箔がついた頃だったんで、高山と同格ぐらい、まだ行かないかな、行ってもいけるかなっていうような時代で戦ったんだけど、エベレストジャーマンがで高山が勝ったと。 でもね、高山の動きすげえ悪かったんだよねこの日。だ急によ、フィニッシュに行くま際からスピーディーになって、それまでチンタラチンタラって何やってんやろって思った記憶があります。で、セミファイナル、後藤弘樹対中村慎介、これめちゃめちゃいい試合だった。これ同期対決だけどさ、これね、これも中村が勝ったら、決勝進出決定だったのかな。だけどそこを後藤が昇天会からの片指固めて、フォール勝ちと。これお互い13分しかやってないんだけど、もうお互いのフィニッシュホールドをかけまくった試合でした。すげえいい試合だった。で、メインイベント、A ブロック公式戦と、棚橋宏対矢野徹。もうこの時の棚橋っていうのはもう絶対ベビーフェイスで、新日本盛り返したと。で、東北の震災直後でもあったけど、新日本のチャンピオンかなっていうのもあって、絶対的なエースで、得点ももうこれ矢野に勝ったら決勝進出決定、もう前日というか、翌日残さずに決定というこの状況だと、完全に後楽園ホールは矢野押すよね。もうゴング鳴った、開始のゴング鳴った直後からもう矢野徹コールでね、俺この矢野徹コール初めて聞いたわけよ、テレビとか会場とか関問わず。でももうこっちからしてもさ、そんな前日に決勝戦決められても困るから矢野徹応援するやん。そしたらもう矢野がさ、こうすげえノリに乗っちゃって、もう反則もバンバンするんだけど、バンバンしてもみんな声援をかける、声援なのよ。で、棚橋がさ、こう見え張ってコーナーに登ってね、手を挙げたりしても、そのザイブーイングで
もう完全に空気出来上がって、ああ、ほんとこれが後楽園やと思いながら、結局ね、これ、矢野がね、姑息な手ではなくて、きちんと私はやり合って、最後鏡割りからの片指固めで16分57秒、フォール勝ちするんだよね。まあ多少ね、反則で椅子で叩いたりしたとこもあったけど、でもこれはいい試合なんです。これはね、いい大会でした、本当に。ただね、すごい後悔が一個あって、その後楽園ホールという2000人ぐらい入るこう小さな箱ですごく嬉しくてさ、ですごく盛り上がってんで、初めての後楽園ホールで周りのお客さんにも乗せてもらってね、で俺もお酒の勢いもあってすごい声援でさ、声出して応援したわけよ。じゃあもう次の日声ガラガラで、両国のチケット持ってんだけど、まあ行ったよ行ったけど声がまず出ないのと、でまあこの会場でビール4本ぐらいと、あとレモンサワー飲んで、その後飲み行くやんか。そしたらもう結構酒も残っちゃってね、もう次の日はしんどって思いながら見た。本当にしんどい。いや嬉しかったね、東京に来てさ、プロレス2日間渡って見れるって。このね、やっぱさ、嬉しいことないんだよ。やっぱり地方民からしたらね、2日連続プロレス見れると、しかもこう新日本のG1 クライマックス 初の決勝を見に行けたんだ、初の後楽園見に行けたっていうのを2日間にわたって味わえた嬉しさからか、全力疾走しすぎて2日目の両国の決勝もガス欠。ただ中村慎介が優勝してくれたらいいなと思ったから、中村慎介優勝してくれてすげえ嬉しかった記憶があります。でそこからね、こう忙しい時代がこう起きたと。なんか3ヶ月4ヶ月かな、プロレス見に行けなかったね、あの時はね、しんどかったなと思ってますけど、いやこれいいの引いたな今回ハンフリーということで、2002年の世界最強タッグと2011年の、G1 クライマックス、あいいじゃんね、全日本のこう リーグ戦、伝統あるリーグ戦と、新日本のこう伝統あるリーグ戦のハンフリーでした。ということでね、ハンフリーやるともうこれで31分ぐらい喋ってますんで、そろそろね、終わりたいと思いますけれど、またね、こうやってハンフリー、この間、ツイッターで、テルイゴジーさんから、こう、ハンフリー楽しみにしてますと、コメントをいただいてね、なんかリングの魂のエンディング、皆さんわかる？リングの魂のエンディングって毎回さ、なんか過去のこう、どっかの大会の映像がこう流れるのね。試合かな、あれ。あんな感じがして楽しみですって。なんかね、その時代も思い出せるしってね、いただいて、コメントいただいたんですっげえ嬉しかったんですよ。なのでね、ちょっとハンフリもっともっと忘れずに頑張っていきます。で、ジンさんもね、この間の池袋のこう、行ったやつ、コンビクトさんのやつね。あれもなんか臨場感があって面白かったと。で俺の不審者ぶりがすごく伝わってきた、なんでやねんと思う。ちょっとあった伝わんのよこれ、ポッドキャストで不審者がジェイさんちょっとって思いましたが、まあ、そうやって喜んでくださったんでね、嬉しかったんで、またそれもね、何かの機会にやりたいと思いますので、また、お待ちいただけたらと思います。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それでは皆さん、ツイッターなりLINE なりなんかで、ね、いろいろ感想とか、メールで、ね、感想お待ちしてますので、またよろしくお願いします。それではまた次回まで、さようなら。
ところではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。